建築系美術ラジオです。先ほど、浦安のブラスクリニックから、ちょっと歩いてきまして、駅前商店街の中にある、喫茶店、結構また古めかしい感じの喫茶店なんですが、まあ長く、続いてるような感じです。なんか壁にですね、布地の、壁紙って言っていいんですかね。
信じられ
ない。それが貼ってあって、
なんか古いヨーロッパの装飾みたいですよね。なんかあの、
シャンデリア
もあるしね。
あ、本当だ。
装飾でいっぱいですよね。
木彫りの熊とかもあるし、今時なんかなかなか新千歳空港でも見ないような先ほどの真鍮の話もそうだと思うんですけども、まあ最初結構ビカビカだった真鍮の板を、まあかなりその苦労なさって、なんていうのかな、ある種の手の跡みたいのも残しながら、階調っていうんですかね、グラデーションをつけた、グラデーションですね、すみません。階調をつけたっていうようなお話があって、まあ、なんていうのかな、結構やっぱりピカピカにできちゃうものじゃないですか、病院っていうのは。その中でそういう深みをあえてつけられるっていうところの、なんかご自身の好みみたいなところからちょっとお話しいただければなって思うんですけれども。
会長好みは階調って英語で言うと多分グラデーションになっちゃうんですよね。トーンっていうかやっぱグラデーションだと思うんですけども。で、階調ってまあ結構写真の用語で使われる言葉で、最近僕写真撮ってるんですけども、自分が選ぶ写真ってどういうものを選ぶかっていうと、階調があるものを選びがちなんですよね。で、そういう傾向があることは分かってます。でじゃあいざね、自分がこう作った建築の写真を白黒にこうグレースケールに変換で白黒にするじゃないですか。それ結構全く面白くないことがあるんですよ。それなんでかっていうことは結構分かんなかったんだけども、白黒にして初めて分かるのはやっぱり会長が足りないんだろうなっていうふうに思ってるんですよ。であのクリニックにその会長があるかどうかはちょっとまだ分かりませんけども、今現在その会長っていうのに興味あること自身こと自体は確かで、自然はどこ撮っても海潮に満ち溢れて、都市もね撮ったら海潮に満ち溢れてます。だ単体の建築っていうのは一人が設計しているところもあるかもしれないけども、結構海潮に乏しい。でそれが実はその のっぺらぼう的なのんべんだらりとしたあの印象を作ることにこう寄与していると思う、寄与っていうかあの関係していると思うんで、まあ、なるべく会長を取り込みたいっていう要望はありますね。でその会長っていうのは昔の装飾的なものにも感じることはあるんだけども、その装飾やっちゃうとまた違う話になっちゃうので、装飾でない会長っていうとどういうものになるのかって結構難しい。まあある種テクトニックっていうか工法がそのままむき出しになっている建築にも会長性っていうのは出てくるんだけども、そういう建築を作りたいわけでもないので結構苦労してるっていうのが事実ですね。であのクリニックに関して言うと、まあ、あの吹き出し口とかあとその傘を立てたりするようなところっていうのが、まあ、斜めに先ほど天野さんおっしゃってましたけどへこんでいて、まあ、あれがあるかないかっていうのは結構大きかったりもするんですよね。
まあちょっとそんなことあのまあ坂井さんとのことを、まあ、ある程度こう勉強させていただいてきてるから高橋さんのおっしゃってることは僕なりにも理解できるんだけども、でも高橋さんは例えばいわゆるモダニズム建築っていうのを建築だと思ってるんだと思うんですね。で彦坂理論の中でいうと全人類の歴史の中で建築っていうものを考えていった時に、例えばギリシャ神殿の建築とかあるいはその前の、巨石文化っていうか巨石文明のその、ああいうものを、まあ、建築とは言わないで彦坂的に言えば現建築と言っていくんですね。であれを現地建築って言ってってギリシャ建築 神殿建築ですね、ああいうものも人が住んでたわけではないですよね、確かね。ですからああいうものを建築の歴史で見ていったときに、つまり建築っていうのは実はその人が住むという、まあ、その動物の巣の延長ですね、鳥の巣とかああいう巣の延長ではない面があるということですよね。でそのことをその例えばコルビジェが言うような人間の住む機械であるというような定義をしたときに、実は建築が見えなくなる部分があるんですね。だから人間が住む機械であるといえば、例えば自動車の中で寝てる人たちいるので、キャンピングカーは建築であるってことになるし、あるいは宇宙飛行士が人工衛星の中で、居住するわけですから、そうすると、人工衛星は建築であるってことになって、それから船もそうですけど海上生活者っているのでそれは建築であるってことになって、でそういうふうに一般化しうるかっていう問題があって、だからつまり建築家がそのキャンピングカーを作るとかそういうふうにはならないので、建築というのは実はちょっと違うもんだというふうに私は思うわけですね。だからむしろ、現建築と言っているような、まあ分かりやすく言えばギリシャ建築ですけど、そのコルビジェが見に行ったというギリシャ建築みたいなものを私で言えば現建築と考えて、でその後ローマの、建築が成立してくるとあれが建築だと。で実はモダニズム建築っていうのはそれに対して反建築とか非建築とかいう展開を遂げていくと。だからミスに対するその解釈が建築家の人と私で違ってて、前からその話は僕は必要にしていつもその、食い違って、まあ、だいたい笑われてるんですけども、私から見るとミスっていうのはつまり非建築を非常にこう体現してった建築家であって、でコルビジェっていうのは非建築の側から現建築にまで遡行していくタイプの建築家なので、つまり建築芸術になるわけですね。だから遡行性を持った建築家っていうのが、まあ、つまり本当の意味での建築家であって、ミスのように非建築だけでいるっていうのは、だから もしミスを評価できるんだったらば、簡単に言えばその絵画の歴史の中で言えばそのロシアアバンギャルドのマルビッチの、例えばその白の上の黒っていうの作品がありますけど、あれは非常に高い作品だということなんです。あれも一種の非絵画ですね、つまりデザインとしての絵画と、非建築っていうのはデザイン性と言っていいんですけども、そういう
ですよね、これありますもんね、シペルバティズムとか、G とか、
だからそういうものが機械的に肯定されるわけですね。で肯定した場合に、じゃあなぜマレビッチは古い絵画に回帰していったのかっていう説明はかなり難しくなってくるっていうかね、その個人の内面の問題をどういうふうに捉えるかっていうか、だからその素行性を認めるのか認めないのか、つまり一方で言えば常に文化っていうのは解体されてくるんだというふうに彦坂理論だと考えるわけですね。つまり建築は次々に解体されてきてて、今は例えばそのバカバカその藤村隆二さんが指摘しているようなタワーの超高層でただ積み上げていった、こうしかもコピペしてこう積み上げていったような、ああいう建築って実は彦坂的に言えば崩壊建築であって、もう形骸っていうレベルを超えてて建築は完全に崩壊しているというふうに思うんですね。だからそういう視点で見ていくと、なんていうかな、だからその中で言えば、だから僕から見ればコルビジェというのは非常に高い評価になるわけですね。つまり非建築からその現建築への素行性というか統合していくっていう力を示したということにおいて、でだからそういう流れの中で言えば、その僕は建築の中に装飾性、彦坂の理論で言うと無建築ですけど、無建築とかそういうものをその吸収して統合してあっても構わないっていうふうに今の時点で言えば あると思ってるんですね。ただ今日拝見したのでも高橋さんだとその無建築の部分っていうのはこう排除なさってるんですよね。でそれはそれですごく綺麗なので、まあ、僕は それはもちろん認めますけれども、ただ時代的にはもうなんていうかな、装飾自体は復権しちゃってる部分っていうか、私の学生時代だとなんか赤坂にホテルがありますよね、ストライプのああいうのが出てきた時からなんていうかな、なんやかんや言いながらも装飾性っていうのはこう復権してきちゃってる部分があるというふうに思うんですけど、
コルビジェに関して言うと、いろんな側面があるので、ただある一部を取ってどうやこうやっていうのは結構言えないタイプの人なんですね、あの人、で常に矛盾した言説を持ってます、で工業製品に使いつつも、つまりサヴォア系のサッシなんていうのはあれはなんていうかな、 手で作ってるんですよ。だけども工業製品で作られたかのように見えるように作ってる、うん、だからむしろ我々とは全く逆なんです、うん、我々は既製品を制作したように見せたいっていう欲望がとか、例えばそのコルビジェがね、僕のこの見解ですけども、そのコルビジェ的なモダニズムっていうのはあれドミノメゾンドミノで始まったと思ってるんだけども、メゾンドミノなんかよくよく作品集見るとですね、コーニスが残ってる絵なんか結構あるんですよ、うん、コーニスって抜き蛇腹、うん、抜き蛇腹があるんですよメゾンドミノに。だから彼もやりながら発見してる部分があって、うん、なんか天から降ってきたようにモダニズムっていうことを典型のもとにね、うん、気づいたわけではないんですよね。考えたことに合っているものを取り込むし、合ってなかったら外していくっていう形でやっぱ形作っていってるんで、まあ、それがなんかそういうのものとしてあるのはあると考えるのは難しいし、結構迷走してると思います。だからその一部をどうやって取り出すかっていうことで何でも言えてしまうので、うん、
そうだから
何でも言えちゃう、どっちかというと芯がブレない、ミスがブレないんですよ、うんうんうん、いつ全然ブレてないと思うんですね、うん、それは美学的にどうですか。
美学的にって急に振られるとあれそういう話だったかなって思っちゃうんだけど装飾って話にちょっと戻ると、病院ってやっぱりデコボコした装飾って作れないじゃないですか、ホコリ溜まるから、うん、そういう意味ではそういうリテラルな文字通りの装飾って、
ホコリ溜まりも許され
ない、そうなんですよね、うん、だからホコリが溜まっちゃうようなデコボコした装飾って本来作れないんですけれども、じゃあいわゆるその教科書通りのモダニズムっていうのを、まあ、我々が捏造した時にそのモダニズムから反する部分を全部装飾で呼んじゃうと、例えば真鍮を使うっていうのは結構、まあ、装飾かもしれない、それから色を塗るっていうことが装飾かもしれない。
色なんか結構厳しいですよね。
あ、病院にですか。
いやいや、そもそもだけどこれ別に色使ってますよね。
うん、そうなんですよ、うん、だってユニテだって色な色を使ってますよね、うん、なんかそういう意味で言うと
何でレディングも書いちゃうし、
うん、何をもってその装飾って呼んで、で褒めたりけなしたりしてるのかっていうのは結構微妙なラインなんじゃないかなって思うんですけれど、
まあ、私の場合はその言語判定法という方法を使うから、簡単に言えば装飾って言葉をその対象物に投げかけるわけですね。でその一見装飾に見えるものでも装飾でないものと装飾であるものがあるわけです。だから最近例えば私の機体分析ギャラリーでやった山本愛子さんっていうのは、まあ、実際にはレースを引用してペインティングに描いてるので、その常識的に言えば装飾に装飾以外でないわけですけども、ところが作品としてトータルに見たときにあれは装飾ではないんですね。だからそれはその装飾か装飾でないかっていうのは、例えばわいせつかわいせつかじゃないかというような問題であって、その、メープルソープがその男性性器を出して、あるいはその肛門に何かを突っ込んでるとか、そういう非常に事実としては非常にわいせつな行為の写真でもわいせつでないわけですね。だからそのわいせつな題材の中でわいせつでない写真っていうのと、まあ、荒木さんのように、まあ、わいせつの写真っていうのは実際につまりあれは SM 雑誌に連載されていくわけですから、荒木さんの場合にはそういう参院性というかその戦場性を持ってる写真なんですね。でそういうものと、それからそういうものと機能しないものというのは違うので、だからその簡単ではないんですね。でそれを多くの人に説明するのはほとんど無理と言ってもいいです。多くの人たちっていうのは例えばビールって言われればビールだと思ってるわけです。でもビールでも例えば日本のビールをベルギービールをビールという基準で言った時に日本のビールはビールじゃないですからね。味覚的に全然レベル違ってて、だからその、まあ、似て非なるものっていうものを、いや似てれば全部同じって言ってしまえば、うどんといえば何でもうどんで、うん、だからそのうどんの中で本当のうどんと、だからつまりうどんっていうものと非うどんっていううどんがあったり、無うどんっていううどんがあったり、形骸っていううどんがあったりね崩壊っていううどんがあったりするわけですよね。だからそういうその差の問題があって、だからまあ
今装飾の話ですよね、
うん、装飾っていうのも実はそのパッと見て装飾かどうかっていう、装飾でも装飾じゃない、装飾に見えながら装飾じゃないものっていうのは現実に存在するんですね。だからまあ17の例えば絵画史でいうとカンディンスキーがありますけど、カンディンスキー僕たちは抽象美術だと思ってますけど、あれは実は装飾なんですね、うん、あれはだからかなり立ちの悪いっていうか良くない作品でありまして、ペンキ絵で六流でそのあの本当に、うんうん、だから好き嫌いは分かりますけど、
カンディンスキーか、
うん、カンディンスキーは、うん、カンディンスキーは
モンドリアンですか、
モンドリアンは結構好き、
あと、まあ、クプカがすごいんですけど、あのクプカがやっぱり抽象美術、まあ、1920年代前後の抽象美術で言えばクプカとモンドリアンが筆頭だと思いますけど、カンディンスキーってのはだから有名だけども、実はあれは装飾の変形に過ぎなくて、あのだから装飾であったら例えば芸術がダメなのかっていうと、例えばそのソータスの場合には装飾の工程で成立してくる作品なので、あの人の問題だから非常に難しいんですね。あの、まあ、今度は今ソータス論が出てて顔だけ買ってますけど、まあ、僕なんかと ほぼ意見は一致してて、あのリンパの中で装達だけは別格で非常にレベルが高いってことですね。つまり装飾の工程でなぜつまり高い水準の作品が作れるかっていうのはすごい難しい、論理としては難しいっていうか、だからつまり装飾っていう名のもとでこういろんなことは言えるんだけども、つまり装飾の 外部というか、装飾がその外部性としてどう捉えられて、つまり装飾以外のものとの関係性で装飾を見ていかないと、装飾自体も捉えられないので、かなりだからそれは一般論ではないんですね。一般論じゃなくて、
そうですね、僕が言いたいのは、装飾に階調があるっていうことを言いただけであって、装飾を紹介しようとしてはいけないんです、うん、階調を申し込みたい時に、他になかなか思いつかない、構成と装飾以外、うん、あと光ぐらいしかないんですよね、だけど、まあうん、日本建築にも階調あるでしょ、うん、例えばガウディなんかもあります、うんうん、あれノッペランボだったら全然違うじゃないですか、あれも結構溶け出してるような独特の質感があって、あのつまりガウディをなんて表現するかって難しいものがある、うん、幻想的と言ってしまったらあれが本当に幻想的なのか、じゃあそのどこをもってね幻想性が担保されてるのかっていうことも言えないし、結局ねその階調があると絵も言われぬ質感は、まあ、第三の質感かなっていうものが付与されるような気がしてですね、例えばスカルパナの段差もさっき言ってましたけど、あれが装飾なのか階調を生み出す装置なのか、
まあ、スカルパはとにかくすごいですよね、その、悪く言えば工芸品なのかというふうに思うんだけど、でも彼のドローイングっていうかデッサンを見ていくと工芸なんてもんじゃないですよね、全く芸術ですよね、神聖の芸術を展開するんで、ね、驚くべきもので人生変わりますからね、見るとあのお墓まで見に行ったんですけど、
うん、すごい、うんうん、
すごいもので、
あれは行きました、カステルベッキョっていう、
カステルベッキョ、
カステルベッキョ美術館ってあれでベローナかな、
ベローナ行って
ます、ね、回収した、うん、あれなんか回収なんだけど1万枚スケッチがあるんですよ、
ああそうですか、僕ただね展覧
個人で一番長いと
してる、うん、そうすごいデッサンなんですよね、あの実はベニスビエンナーレの建築ビエンナーレの中にあのベニスの館が、彼のデッサンをこう展示したんでかなり見たんですけど、いや驚くべきものですか、展示技術がすごい技術使って展示してて、まあ、特に水平に展示したものズバンですね、水平にあの額縁が動くね、うん、それであの日本人で行った某新聞社の女性がすごい怒ってて、なんでちゃんと壁にかけないのかって言うんだけど、それを間違えて、もともとドローイングとか本の美術っていうのは水平に見る水平美術なんですよね、何でも壁にかけて垂直に見るって考えるのは別でありました、絵巻物でも何でもあれは水平にして見るものなので、本の美術っていうのは基本的にこう水平とか やや角度のついた初見台のようなところで見るの でそういうことをスカルパはちゃきちっとやっててすごいんだよね、
スカルパなんかあれですよね、金使いますよね、
使いますね、うん、
結構日本建築が好きじゃないですか、うん、仙台で死んでる
から、うん、仙台ですよね、
結構彼の階調っていうか深みっていうか日本建築とか、まあ、ライトから学んでる部分すごいあるんですよね、うん、で我々は結構それを何やらしのしちゃってるので、うん、まあ、使った方がいいなと思って、うんうん、だから日本建築にはすごいその階調はありますよね、うん、であれを日本建築的じゃなく使いたいなと思って、うん、まあ、それは分かりませんけど、ただ今ね1個やってる住宅は次の次やってるやつなんですけど、
それこそがテーマになってるんで、うん、うまくいくかどうかは実作を見ていただいて判断できるという、まあ、お楽しみはありますけどね。
だからまあその理論的には僕はその今のだから事実上としてですよ、例えばまあ装飾って言った時に例えばストライプの美術があるわけですね。ストライプの美術大量にありまして、まあジャスパまあ、普通通俗的に言われるのはジャスパー・ジョーンズの星条旗からストライプが始まって、ステラ そのストライプだとかブラックペインティングって言われるストライプが始まって、まあ、日本だとそれが山田清張さんのストライプになるとか、まあ、アグネス・マーチンのストライプとかですね。ところがストライプっていうのは実は装飾ですよね。ね、壁紙に使われるわけで、水だからその草間彌生さんの、ドットもそうですけど、ドットっていうのも装飾でありまして、で元々一種の階調というか目に刺激を与えてくるものなわけですよね。つまり全く無地の壁紙よりはストライプの柄があった方がいいという。ですから実はそのモダンアートというのはあのストライプに象徴されるように、例えばジャドでもあれは立体ストライプなんですよね。実際にだってほらこう壁からこう飛び出てるでしょ。ああストライプのポンの構造なんです。
あれは違うと思いますあれは全然使ってることでその美術館と作品が溶けるんですよ、うん、だからどこをその作品と言い当てることができないっていうのが僕は一番面白いですよね。
うん、まあもちろんありますよそれは。しかしだから僕は別にジャドの作品評価してますけども、しかし建築の中で壁面の材料にしてもストライプ構造を持つっていうのは非常に多いわけですよね。
うん、だから、
ね、壁材にで そういうだから構造性も持ってるわけですね、ストライプっていう構造性っていうのはね。だからその装飾っていうのは実はその構造性を持ってる部分があって、それから人間の心の中に同一の反復性を求めてる部分っていうのはあるんですよね。で模様っていうのは同じものが繰り返される理由っていうのは、一つはまああの特に精神的に病んでる人たちっていうのは同じものの反復をすごく求めるんですよね。で、まあ、病んでるのは正常な人がいて病んでる人がいるのかっていうと、人間ほとんど病んでるのでだから装飾を求めてる部分があって、だからその時に話は難しくなるんだけど、装飾をある意味で容認したように見せかけながら装飾の持ってる本質性を抑圧っていうかこう否定的に扱っているか、そのなんていうか装飾性に因していってしまうか、その辺の微妙な差異っていうのがあって、まあ一概には言いづらいっていうのはね。だから管理の場合には一見装飾から離脱したように見せながら、実は本質的にはあの人結構因した形で作品展開で結構低い作家だっていう風に、まあ僕なんか夢中になって管理見てきてそういうところに到達しちゃうので、
なんか結構テクトニックじゃない部分を建築の人は勝手に装飾って呼んじゃってる、呼び名を表しちゃってるっていうような、そんなことはないと思うんですけど、でもなんか
料理に話すものは装飾って言いがちですよね。
言いがちですね、
うん、だけど、あ、そうです、どうぞ、
どうぞ。あ、でも そういうなんか合理に反するところを全部装飾って言ってたんでは、なかなかそのさっきの反装飾とか非装飾みたいな話と近くて、装飾を正面から取り上げる人ってあの考えてから、まあ、装飾を否定するなりなんなりしてもらえればいいんだけど、あんまり装飾ってそういう風な考えられ方をされたことがないと思うんですよね。
そうそう、それに今装飾っていうとやっぱり自殺行為なんで、僕は思うんですよ、それを会長って言い換えてるっていうことなんでしょうね、
そうなんですね。だから結構装飾をめぐる悩みっていうのはね、もしかしたら結構建築美術ラジオの中でこれから何度も取り上げるかもしれないんで、そうですね、じゃあとりあえず一回切りましょうか、